次ね。
はい、続きまして、
おい、
また初オタ、そして恋愛トラスト。
もう初オタ嬉しい。初オタで恋愛トラストって来るとやっぱあの、
うん、
みんなが趣旨を理解してくれてるんやなって思って嬉しいね。
妙五十楽園に送るならっていう、
ね。うん、嬉しい嬉しい。
矢蓋さん、陽一さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
初めてお便りをお送りします。
はい。
みかんシャオと申します。
なんてなんてなんて、
漢字でみかん、
みかん
シャオがひらがな、
みかんシャオ、バキの、バキのシャ
おじさん出てる、
ね、柳交渉、
ネオゴジュ楽園に支えられた長い受験期間を超えて、
なあもう
おるねんな、支えんな、
嬉しい
俺
嬉しいけどさ、やっぱ俺らのあの受験に出そうな感じが聞いとる
すごいな。長い受験期間を超えて、
おい、
第一志望の大学に進学しました。おめでとうございます。
めでたいね。
その大学で恋愛トラストにお送りするべき内容ができました。
わあ、ごめん、またしたな、きっとき
っとまたしたんやね。長文打文乱文ですよ、ごめんなさい
ですよ
珍しい。同じ授業を取っている相手に片思いしています。
いいよ。
こちらからご飯や学園祭一緒に回ろうと誘ったり、
もうやってるやん
の、LINE を細々としたり、アピールらしき行動はしています。
もう学園祭の話してんねや。
あー確かにな、ね、うん、ちょっと早いとこなんかな。これまで好きな人はいましたが、
はい、
アピールへの行動に移した人はこの人が初めてです。
おお、いいね。
別棟への移動を一緒にしよう、あ違う校舎にね、
うん、
と誘ったら自転車を押して会話しながら移動してくれるくらいの友情はありそうです。
やりたいやってくれ
、しかし誘ったら来てくれる、
うん、
LINE には返信、
はい、
おしゃべりはしてくれていますが、
うん、
あちらからの行動はありません。
あ、全部自分の能動的な部分ばっかだよな。
のれんに腕押しの感覚があります。
ああそう。
自分で考えた可能性を箇条書きにすると、
はい、
一つ、相手が男子校出身で慣れていない、
うん、
まあ、こちらからはどうしようもない理由と、
うんうんうん、
もう一つ、すでに恋人もしくは好きな人がいる、
うんうんうん、
まあ、こちらも同じく、こちらではちょっとどうしようもない要因であり、人の幸せを壊す趣味はないですと、
まあ、私以外に対象がいるんじゃないかという可能性ね、
一つ、私に魅力がないオアタイプ外、
うんうんうん、現状の自分にはみたいなことかな、うんうん、
まあ、ただそれに関しては何とかできる可能性がないわけではないと。
そうだ。
もう一つ、アピールに引いてる、
あ
このシャオちゃんのアピールにち
ょっとどこどこ行こうやとかいろいろ言うことにね、
わグイグイ来るなこの人ってちょっと引いちゃってるという可能性。
なるほど、
まあ、ちなみに私史上初めての行動ばかりをしているので、まあ、ありえそうと。
あなんかそのさじ加減が分からずみたいなことかな。
で一つ、私のアピールが下手っぴで伝わっていない。
あ伝わってないパターンね、
うんうんうん、もう一つ、相手の行為に気がついていない。
ああ自分はそうそうそう、あの相手は無反応やなと思いつつも、
実は相手もそれなりのそうそうそう、うん、レスポンスをしてるつもりではいるけど、それがシャオちゃんにとってレスポンスに感じ取れてないと、
うん、うんうんうん
うんうん、などなどが思いつきますと、
はい、
こんな短い期間に好きになるのも、節操ないようで
そんなことないよ、
私ばっかり好きみたいでくじけそう私ばっかり好きじゃんの
もう俺はグーの根も出んわこういうの、
相手に迷惑かけてないかなという思いでいっぱいです。
うん、
しかし相手のことを考えながらメイクや服を選んだり、楽しいことは相手に話したくなったりするのは恥ずかしいけど楽しいです。
あかんもちょ一緒に飲もうぜマジで飲もうや。
お二人はこの状況どのように思いますか。もしお二人ならどのようにアピールしますか、
うん、
アドバイスをお願いします。もしもこのお便りを相手が聞いていたら、ある意味告白ですね、恥ずかしいということで
ちょっとあのいいですか。
はい、陽一さん、
番組を開けて応援したいと思っておりますシャオシャオシャオのことがハオ俺らはシャオがハオ
いやーなるほど、
ね、おい まだチャットモンキーのイズムって健在なんやな。もう解散して何年経つか分からんけどさ、うん、
確かに。まあさっきの素性ユーザエモンさんは、うん、
はい、
まあ、正直ちょっと後ろ向きなちょっとアプローチみたいなのがあったけど、
う
ん、シャオちゃんはもうグイグイ
グイグイってる。
なるほど、いいね。
いやちょっといいよ。これに植えてた。
まあ、
夏やね。夏やね。
まあでももう結構できることはしてるよな。もう
そうやな、というか、まあ、この短い期間にという気がするな俺の中では。
うん、まあそうやな、だってまだ6月ですよ。
うん、同じ授業の子でって言ってるかな。
うん、で5月の24日でこれぐらいってことは実質もう1ヶ月ぐらいでさ。
そうやな、
だいぶ仲良くなって、
うん、
おそらく9月10月11月ぐらいであろう学園祭も一緒に回りましょうと。
多分この感じから察するに、
うん、
その授業もかぶりが多いとか学部学科が一緒とか、
まあ、そうな
の、結構そうだね。あの高校とかと違ってさ、やっぱ一番の大学と高校の違いって、
うん、
固定のクラスがないっていうことが一つ挙げられると思うんやけど、
うん、
その上でなんかの特定の人物と、
うん、
そういう風になんかの仲を急速に深められるっていうのはやっぱまあ、
うんうんうん、
行動範囲が
そうやね、
ゼミなりサークルなり、
うんうん、
あるいは授業のかぶりなりで近いっていうところがおそらく推測されるところがまあ一つあるっていうのがまあ一個ポイントと、あとこのシャオちゃん自身が結構賢い子なんじゃないかなと俺は踏んでるというか、
うんうんうん、そうやな、ネオ女楽園聞きながら受験乗り越えてるからな。
そうこれ聞きながらで第一志望いけてんの余裕意味わからんから。そう
そう、ってのそう聞かずに挑んでたらもっといいとこ行けたよ。
そう、もし私学行ってたんなら国公立行けてたと思うけど、うん、ってのもあるし、あとその自分の状況のなんていうか判断が結構、うんね、そう適切というか、
まあ、その通りやなというか、見れてるというか、多角的にも見れてるし、
うん、うん、すごいいいなんていうか分析の仕方というか、
うん、
で俺らにもね、その分析をもとに情報をくれてる感じもするし、
うん、
すごいなんか伝わりやすい形のお便りかな、
うん、っていうのもあって、それはめっちゃビシビシと伝わって
くる、うん、多分ねこの子自身それこそ賢いがゆえの、
うん、
可能性の気にし方というか、
うん、
あこういうこともありえるかもこういうこともありえるかもっていうところで、
うん、
ちょっとまあなんやろね、不安に思ってしまってる部分がきっとある、
うん
っていうことはまあ見受けられるかもね。
そうやな、うん、いや俺がこのお便りを読んでいっちゃん最初に思ったのは、なんやろうな、その今言った通りで多分賢くて、
うん、
客観的に見れてて、
そうやね、
あらゆる可能性とかを多角的に
加味できてるタイプやから
な、うん、見れてるっていう意味で、
うん、
なんていうかこう無邪気さみたいな部分がもしかしたらこう達観しすぎてて、
うん、
ちょっとこうなんやろうな、もっとこうちょっとずつ盲信感が なくて、うんうん、冷静なキャラっていうのが相手の男の子に結構伝わってる部分があるんかなみたいな思ってて、
確かに、あるいはその子とその共にしているコミュニティ内でもそういうキャラっぽいポジションやったりするんかもしれへんよね。
そうそうそうそうそうそう、なんかそういう意味でもうちょっとこう子供らしくなってもいいかなみたいに思ったかな、大学1回生らしさみたいな。
それでそこ変えんのは俺もなんかちょっとちゃうかもな
とは思うけど、全然ちゃうよ、うん、全然ちゃうというかどうしようもない部分でもあるし、
それがその子の魅力や
と思うし、ね、シャオちゃんの良さなんやと思うんだけど、うん、だから男子の方がアホっていう可能性が大いにあるこれに関して。
まず一個男子校っていうのがあったからな。
そうそうそう、うん、まあアホっていうのはその変な意味じゃなく、
そう幻想っていう意味でね、
そうそうそうそうそう、
な
んていうかもっと分かりやすい女の子を好きになっちゃうアホさみたいな、
うんうんうんうん、
があるんかもしれへん。
結構でもシャオちゃんなりのそのアプローチも、
うん、
分かりやすそうではあるんやけどな。
そうそう、いやだから
文化祭行こうみたいな、もう俺はいいさじ加減やなと思うし、
うん、で俺ほんまにこのお便りに関して一個もうド直球のアドバイスとしては、
うん、
告白するのが一番いいと思う、シンプルに。
うん、あ相手にね、
そう、うん、なんかね、のれんに腕押し感じゃなくて、
どうしたらいいか分かってないだけか、
そうそうそうそうそうそう、相手がね、
うんうんうん、
っていう意味で告白したら OK される可能性は大いにあると思ってる俺は。
確かにその相手がアホで仮定するで、
うん、まあ、アホというか、まあ、子供っぽいかもしれない、
う
ん
う
ん、
そうで仮定するならば、でかつそう、これはなんかあの相手を軽んじてるようなアドバイスでちょっと不本意ではあるけれども、
うん、
男子校ボーイ告られたら舞い上がる説、うん、1回生の春、うん、あると思いますんで
いやほんま大いにあるというか、うん、
そ
う
そ
う、
そこはあのある意味アドバンテージで、あ、そういうなんていうか、うん、なんか策略的に見ていい部分でも一個あるというか、うん、その成功確率のことだけで言えばね、うん、
まあ、正直俺は大学時代にそんなに恋愛してないから、
うん、
まあ、ちょっと何とも言えへん部分あんねんけど、はい、あの打算的に言うなら入学早々が一番カップリングの可能性は高いと思ってる。
あー、どうなんやろうね、
分かんないけど、いや単純にこっからいろんな人に出会っていくわけやんか、
うん、だからそのこ、まあ、多少その分かるやつは、
うん、
こっからの可能性を加味して慎重になるかもしれんからな。
いやいや男子校にそんなやつはおらん
大偏見、
目先の餌に飛びつく
餌って言うてるちゃうちゃう、それも良くない、
目先のみかんに
飛びついてみかんぶら下げてる馬みたいな。
そう、いやなんていうか、うん、あの
じゃあ、うん、
難しいけどなんか変な、なんやろうな、あのへりくだりとかさ、
うん、
変な気の回し方みたいなのをしてシャオちゃんの良さを損なうぐらいやったら、
うん、
今のまんま成功法で告白するっていうのが一番いいと思う、
うん、だ今のところ俺が思うにシャオちゃんが思う成功体験はまだないんちゃうかなと思ってて、
うん、ああ、まあこういうお便りをしてくるっていうことはな、
うん、っていうのと、あとそのお便りから伝わってくる中で、
うん、
ここ行こうここ行こうみたいな話があって、案外その売ってる球数に対しての実現数が少ない可能性があるとも思ってて、でそれがその理由の一つとしては相手からの誘いがないっていうのはまあ一つ、
うん、
で相手がほんまになんかあのマジで男子校のなんやろな、そのまあアホやとしようや、
うん、
アホやとしたら向こうも来るのは来るんちゃうとは思うね。
うーん、
その上で相手の根理由っていうのは意外とちゃんと考えてもいいんかも。
うん、いやどうなんやろうな、シンプルに女の子誘うのに慣れてない男の子っていう風に仮定するのが一番自然な気はするけどな。
甘えちゃってる状態ってこと、
統計的に。
うん、
単純に奥手とかね。
まあまあ奥手は全然あり得る、
うん、
どう誘っていいか分からんっていうのはあるよね。
とかその女の子に自分からお誘いできる男の子であるのならシャオちゃんから見てそれは感じ取れると思う、
うんうんうん、
社交的やなっていう風に見えたりとかさ、
慣れてるなとかね、
うん、あの何やろ、例えばグループラインが存在したらそこでの立ち振る舞いとかでも分かるやんか、やっぱり。
なるほど。
っていう子やったらさっきの素性湯左衛門さんが思ってる男の子みたいな見え方がするはず。
ああ、そのもうなんなら慣れすぎてクズなんちゃうかみたいな懸念が入るぐらいのね。
そうそうそう、やけどこんだけ冷静に分析ができるシャオちゃんから見てのれんに腕押し感があるのであれば、それは単純に男の子が奥手っていうのが結構パーセンテージとしては占める割合が大きいんじゃないかなっていう風に、このお便りだけの情報で見たら思っちゃうかなっていう。
それはそうかも、
うん、
確かに。
だからまずは君らしくド直球でぶつかってみるっていうのが一番いいというか、
うん、もうなんか多分アホでもわかんのを出した方がいいみたいなのはやっぱあって、うん、そこに関しては、
うん、
これってもうそういうことじゃねみたいな、
うん、
琵琶湖花火大会とか例えばぐらいのなんかあのクソデカコンテンツ、まあなんか文化祭がいつあるかは知らんけど、
うん、
まだ余地があることより、
うん、
もっとなんていうかテンプレみたいなレトリックのイベントやったりとかに誘う方が、でそれに対してどういう相手がね、
うん、
反応を示してくれるかみたいなことで見極めてもいいんかも、
うん、
か自分の中のそのリトマス紙の、
うん、
あの色味を濃ゆくするというか、
うん、
これはもうこうでしょみたいな、
うんうん、
そういう共通言語を 多少なりとも今会話できる状態ではあるやんか、その彼とは、
うんうんうん、
でなんかあの理想のデートってどんなんみたいなとかを話したりするとするやんか、例えば、うんうん、でああじゃあな俺の場合あれかなみたいな、例えばじゃあまあやっぱ花火大会とか行くのってそうかもねみたいな、
うん、
あそうなんやみたいな話をした上で花火大会に誘うみたいな、
うんうんうん、
もう猿でもわかるみたいなぐらいのアプローチやと、
うん、
よりなんていうか、
うん、
シャオちゃんもその多少の確信を持っていったりとか、
そう、ね、
でこれであかんかったらなんかあの何考えとんねんみたいな、
うんうんうん、
でまあ済む話かもしれん。
いやもう俺からしたら教室移動をなんか成り行きでするんじゃなく一緒に移動しようって誘ってくるっていうのが、
あすごいすごいすごいすごい
な、あこれだいぶ琵琶湖の花火大会ぐらいの強さを持ってると思うけど、
うんうん、もうあの何しとんねん1回生で
お前何回生やねん。
俺4回生でも肩で風切って一人で歩いて移動教室してて
お前歩くの早すぎんねん。
誰もついてこれんスピードで
いやまああと強いて言うならあのこのお便りに書いてある要因でこれだけは先にやっといた方がいいっていうのはすでに恋人がいるかどうかの確認はしてもいいかもな。
うんそうね、
そこがわからんって書いてあるから、
まあんなやつがんなことすなみたいなのが、
うん、
大学会みたいなんでそんな器用なことすなみたいな気持ちはあるけどな、
うん、だまあ難しいやろうな、あの彼女いんのって聞くのとかって、
うんさあどううまく聞く聞き方とかってあるんかな。
うん例えばLINE とかそうスマホをめっちゃいじってる時に何彼女とかって冗談っぽく聞いてみるみたいな。
誕生日とかってどうすんのみたいな聞き方もあるかもな。
いやそれ露骨やって、
嘘
一緒に過ごしたい感が出ちゃうやん。
ああそうかな。ああまあうんまあ どうなの、一回の空気感がもう遠い過去すぎてなんかその思ったんがその、あまあまあでも近い、いやクリスマスやと露骨かもしれんけど、
クリスマス露骨、なんかそういうイベントの話題をするのは露骨なんかもしれない、やっぱり。でも
でもそれこそさ文化祭誘えてるわけやんが、
確かに
文化祭誘えてる時に彼女さんとか大丈夫なみたいなことを、
いやそうやねん
な、さらっと聞くとか、
そうそうそうそこやね
ん、
うん、なんかの誘いを仕掛けた時に
自分からちょっと保険的に
向こうがえ全然いいよって言ってくれた時に、うん、えいいの、えなんか彼女とかと回ったりしいんのとかってさりげに彼女がおる前提で、
そうそうそうおる前提で聞いてみるのはまあいいかもね。
それが一番自然というか、
うんうんうんう
ん、えいたらごめんなんやけど、
そうそうそうそうそうそう、
いや全然あの彼女とか、う
ん、おらんし大丈夫よみたいな、
あそう
ふんすふんす鼻息ふんすふんすせやな、うん、でもそれかなやっぱ。
いやほんまそうやねんな。うわ見て
あの学校へ行こうのあの未成年の主張ぐらいモニタリングした
いいな。うわ同志社であれ、
同志社であれ
今出川と新町の間を
全デートスポットを教えるアンデパンダンには行くな
知り合い来るから、
お前らみたいなやつしかおらんから
知り合い来る、
知り合いしか来る、背伸び大学生が行く
懐かしすぎる、
アンデパンダ
大学の時しか行ってない、
うん、ただ大学の時死ぬほど行った
いや
ー、うん、
どうだろう、ちょっとなんかこれアドバイスになるかどうかちょっと怪しいけど、
怪しいね。
いやもうほんまにまず君のことはこのお便りの文面でしか知らんけど、君はこのままでいい予感がすごい
っていうか、そう君みたいな人にネオジョ楽園を見つけてもらえて俺は幸せです
お前やんな、
うん、
お前やんな、ちょっとあの箇条書きでネオジョ楽園の好きなところまた書いてほしい教えてほしい
自信になるわ
分析してくれ、
分析してくれ、いやちょっと続報待つわマジで。
いや 5月の24日やろ、
うん、
で大学はあの7月の半ばで中間テスト、じゃあ期末テストが終わったらもうそっから1ヶ月半ぐらい能動的に予定を取り付けんと会う機会がなくなっちゃうから、うん、その特に授業が一緒だけの間柄やったら、
うん、マジでもうグイグイ行くなら免許合宿とか行ってみたら、
おるかそんなやつ
行ってみな、
うわ
楽しいな
大学1回な。 でもやっぱ俺浪人中に彼女に振られて大学入学して、
うん、
やっぱ1回生のこの自分以外知ってる人おらんってなった時にやっぱもうあここで彼女とかできたりすんのかなみたいな淡い期待をやっぱ抱いたな。
あ
なんか入学して最初の歓迎会みたいなのあったやんか。
あったね。
なんかあれであこの子可愛いなとかもなかったなんか。
なかったね。
あそう。
そんな余裕がなかったかもな。俺も一人やってから学校でどうしてきたのか。行った方がええと思って行ってはみたものの、
うん、
もうやっぱまあその時もその悪い尖り方をしてたから。
あ
誰もおもろないやんけみたいな。
俺と出会ってないからな。
そうお前と出会ってなかったから。誰もおもろないと思ってる。
いやそう俺はあのアナザー前田に会ったから
その時におもんない方の前田におもんない方のおもんない方 の, 方の 前田
と一緒にサークル巡りする羽目になったから俺も出会えてはいいんだけど
悔しいね。
いやでもそうやねんな。結局俺は1回生の時はそんなに学科メンバー面白ってなってなかったから、
うん、
あの後々にアキラと仲良くなったぐらい。
そうだね。俺だってほんまに俺ほんまに大学が楽しかったんは入ったサークルが正解やったというか。
そうやね。それはお互いそうや、ね、
ほんまになんか心の底からこんなおもろい人らおんねやって思えるサークルに入れたことがでかかったかな。
うん、いやそうやねんな。だからそういう意味で、うん、シャオちゃんは授業で好きな男の子ができたっていうのは、うん、とても素晴らしいことやと思うんです。いやで。いやーわーいいな。
いやいいスタート切ってるよ今。
いやほんまそうやねんて。
でそうもっと言えばもうこれがどうあれこれが最後でもないから、
うん、
これが始まりなんて羨ましい。
1回生の2ヶ月目やで。
まだまだな。なんぼでもできる。まだこんなん。ええぞやれやれも
いい。すごいな。
そううまくいきゃもうこの感じのまんま、ま
あ、な
最高に楽しいし、うまくいかんでもまだ全然取り返せる。取り返せるどころか多分もう俺らはすでにもうこの文面でシャウちゃんがの なんとなくのその魅力もね、
うん、
分かった気でいるし。
いやそうやんな。
きっとねいい子やなと思ってるし。
いや
いけるで。楽しいで。
やっぱ10代のお便りいいな。
いやもうピチピチですわ。取れたて、
うん、俺この学園祭巡りよりも教室移動一緒にしようの方がめっちゃグッときたな。
いやいいよね。なかったね。
いや言っとくけど大人になったら教室巡り教室巡りちゃうわ。ちゃうね教室巡りって
ずっと変。今日これ2本撮りなんですけど前半からずっと変なんすこの人。
何教室
巡り酒飲んでんの俺なんすけど。
一部屋ずつどうわけです。一緒に一部屋ずつドア開けよう。
キモすぎる。間違え方がずっとキモい。日本撮りなんやけど。
いやん教室巡りしても
俺に憧れたり教室巡ってみたり。
いやでも教室移動なんてねもう大人になったら一緒できんから。ない
ことやからな。渡り廊下ぐらい俺らにはもう訪れへんイベントやから、
う
ん、
いやそうやで。学園祭に変わるものは今後出てくるかもしれへんけど、うん、チャリをしながら教室移動はもうこの4年間しかできんから
な。ないよ。
いやもうとにもかくにも、
あとにもかくに、
まあ、とにもかくにも君はこのままド直球に行くのが一番いいと思います。
その上でなんかなんかね、あの事件が起こったりとか、
うん、
これってどうなんですかねみたいなのがあったら続報。
確かに
希望ぬ、
うん、ストレートに告ってリアクションがないっていう可能性もあるからな。
いやそうだな。告る前に欲しいな。でも
確かに
頼ま押してるから俺ら今。いいよ。
そうやな。
あとみかんシャオ、
シャオちゃん、
シャオちゃんね。
あとは告白はストレートな言葉を使いましょう。
うんそうね。好きやん。
好きと付き合ってくださいの2つだけでいい。
いいもう一生覚えてるから男は初告白の言葉を。
はいということでね、来週ぐらいください。
はいマジでくれ。渇望。
パンの耳子ぐらい毎週送ってくれ
頼む。
はいということでね頑張ってください。
頑張ってくださいね。 ええー、な。
良すぎる。
お便りするっけなしごれ。
気持ちです。
もうこれは運命と呼んでいいのでしょうか。
どうしてだよ。どうしてだよ。どうしてだよ。どうして。
ラストですね。
ラスト。
いやー、今週充実してるな。
嬉しいよ。
もう
貯めといた方がいいかな。
いやー、桜ネーム。
はい。
こちらも初めまして。
うん。
はじめの一歩さん。
おお。
おお、いいね。
幕の内。
うまいな。その他のコーナー。
はい。
京都へ来ました。
来ました。おお。
矢蓋さん、陽一さん、はじめまして。
はじめまして。
はじめの一歩と申します。
うん。
東京住みの24歳女性です。
はい。
ずっとサイレントサクラでしたが、
はい、
この度ネオゴジョ楽園聖地巡りをしたため脱サイレントします。
あら、ありがとう。
5月29日出張で京都に行くことになりました。
おお、いいね。
そこで京都を愛するお二人のサードプレイスを覗いてみようと日曜日に前日入りし聖地巡りをすることにしました。
嬉しいね、普通に。
第9回京都サードプレイス概論、
はい、
その他エピソードで覚えていた場所を参考に京都を散策しました。
どこ行ったのかな。
33元堂、
うんうんうん、
ね、あの仏像のモッシュって言ったとこね。
そうやな、楽しいやろ、あれ。
そして龍門。
龍門ね、龍門行ったか。
かっこ豆苗の炒めと、トマトと卵の炒め、これ俺が好きな2品。
まずそもそも豆苗一人では食えんぐらい多いから。
確かに、もうこれだけで腹いっぱい
の餌やねん。あれはもう、
そしてフレスコ。
どこのやろ、何店。
メカブと鳥川串の調査。
ああ、行ったんや。
そして鴨川散歩。
ああ、いいね。
そして喫茶百景。
あ、百景見た。
そして梅湯。
うん、うん。
あと自分で調べた甘味どころの祇園小森。
小森か。
俺知らんな。
うん。
そして河合神社を半日で回りました。
すごいね。だいぶ、うん、半日全部行ったん。
大充実の一日でした。
よかったよかった。
特に印象的だったのは喫茶百景と梅湯です。
あ、そう。
喫茶百景は日曜の19時過ぎに行きましたが、
はい、
満席で15分くらい待った後カウンター席に通されました。
おお、カウンターか、うん。
目の前の高田さんと思われる方に声をかけるタイミングを見計らいましたが人見知りを発揮し読書に逃げてしまいました。
うんうん、うん。
まあ、おそらくそれ高田さんじゃない。
ちゃうね。あれやな、セックやな。
うん、じゃあな。なので、あの、声かけなくて正解です、うん。ね、ネオゴジョ楽園ってなる、
うん、なるから。
お会いしたことはないですがネオゴジョ楽園のお二人がこの喫茶店の立ち上げに携わったんだなとしみじみ感じながら美味しいコーヒーをいただきました。
まあ、昔の話ですけどね。
もう4年前か、
うん、
まあ、ちょうど今バタバタの時期やな、
うん。
雰囲気がとても素敵で日常的に通うのはもちろんデートにもぴったりそうですね。
そうだね。
そう、もうデートに使ってほしくて作ったからな。
別に俺らの意見じゃないの。
もうそう、俺らが、う
ん、そんなにでかい顔して言うことじゃない。
俺らが居心地いい場所欲しいなぐらいに思ってたらだんだん居心地悪なってきたって。映えスポットとして女子たちがいっぱいいて、ね、俺ら早く帰らなあかんみたいな。狭なってきたね。
あるある。
そして
百景で案外会えませんやから。
そうやねんな。ほんまそうやねんな。
百景では案外会えない。
まあ今一番ホットなスポットは高島屋のルイヴィトン。
忘れんといてや。
そして梅湯はレトロさの中に新しさを感じました。
あれはそうだね、
うん。そう感じるのは手作りの梅湯新聞や可愛いグッズ、アルバイトの方々のフレッシュさ、それらがレトロなお店にポップさを生み出しているからだと思いました。
うん、また久々に来たよな。
矢蓋さんの家を決める、矢蓋さんの家を決める決め手が梅湯だったとおっしゃっていましたが、
うん、
今回梅湯に行って納得させられました。
そうね。
サンダル部屋着でフラーっと行けたら最高と思いました。
確かに。
今年彼氏と同棲するために実家を出る予定なので、
いいじゃん。
そういう観点でもマンションを探そうかなと思います。
いいと思いますよ。
これまでの京都観光は定番のお寺巡りが中心でしたが、今回お二人のおかげで、現地人の楽しみ方ができました。
うん。
何よりネオゴジョ楽園というサードプレイスを作っているお二人のサードプレイスを覗けたことがとても貴重な経験だったと思います。
お、
日常に彩りを添えるために新たなサードプレイスを探すとともに、これを機に番組に定期的にお便りをしたいです。
嬉しい。
それではまたということで、
ありがとう。
いやちょいちょいいるね、京都来てくれる人が。
ね、何ちゃうんだっけ、
初めの一歩。
初めの一歩ね。
うん、彼氏と同棲をする初めの一歩と。
今回のお便りもまあ初めの一歩と。
確かに。
一歩ちゃんと呼ばせていただきまして、
はい、
一歩だけやね、これが。
一歩目ね。
一歩目。
ほんまやな。まあ、このお便りでいうところの、俺があのマンションを決めるにあたって、梅湯の近くに今日構えたっていうのがね、
はいはい、
これはもうマジでそうで、
うん、
いやほんまにあの銭湯に通える場所にしようっていうのが第一の目的で、でかつあの僕が当時引っ越したのが転職がきっかけやったんで、
うん、
その大阪に行く前提でエリアを決めてたっていうのもあって、
まあそこへのアクセスってことだよね。
そうそうそう、しかもちょうどこう阪急と JR のちょうど中間地点っていう、
うん、
どっちも歩いて10分ぐらいみたいな、
なんなら京阪も乗れるしね。
そうそうそうそうそうっていうのであのもし同棲を始めるにあたって、今この人が実家が東京っていうことになったら、多分同棲する場所も東京なんかな、もしかしたら。
うん、
なんかこう自分なりの通いたいスポットみたいな
軸が欲しいね。
そうそうそうそう、決めて、でそこであのマンションを探すっていうのは、
うん、
なんかこう、
でもほんまにそうやよな、
あのなんていうんだろう、マンション自体のハード面の、うん、あの不満みたいなのが打ち消されるから、
例えば宅配ボックスがないとかゴミ捨て場がないみたいなことよりも、この店がこの自分の居住区の近くにあるっていうことが一個の、まあ言ったらお守りじゃないけれども、一つその自分の生活を良くしてくれるようなものになり得るなっていうようなところが思えるようなものが、多分それは銭湯じゃなくてもいいし、
まあ、あとは俺は河原町で探してたけど、あの部屋3箇所ぐらい内見行ったんかな、
うん、
だけど結局一番の決め手になったのはあの川沿いにあるっていうことやったから。
あ、そう、
うん、
高瀬川沿いってこと。
あの虫のことを全く考えてなかったから。
バカだねもうほんまに温室すなちのガキやない
やでもやっぱりな、ベランダ開けて川があるっていうのはいいよ。あの陽一も収録とかでさ来てた時期は、
あ、
夜とかに
ね、そうね、
ベランダでタバコ吸ったりしてたから分かると思うけど、
いや嫌 やよ虫多いあのタバコ吸って帰ってきたら虫おる家に全然嫌いいよじゃない一つ
の、いやいやいや、まああとはシンプルにあの鴨川歩いてすぐっていうのがね、個人的には
まあまあまあまあまあ、
あの、
ね、
京都
に、それは羨ましい、
京都に住む醍醐味ではある。
まあ別に俺も遠かないから
な、遠かないけどね、うん、やっぱ日常的に鴨川がそこにあるっていう、
うん、
心の安寧みたいな。
なんならお前と会って俺がうんこした後も鴨川行ってきたからな。あの日はもう本読むために鴨川行ったりしてたから。
そうそうそう。うん、鴨川はねそういう使い方ができるんですけど、そうそうそう、どうなんやろうな。なんか俺の勝手なイメージやけど、あのドラマの最高の離婚とかを見てるに、こう、うん、目黒川沿いに憧れるっていうのはそれに近いサムシングがありそうな気がする
よね。あのマザーとまでは言わんけど、
うん、
その一つよすがとなりうるリバーは、うん、確かにそのなんやろな、東京っていう街自体が、うん、あの一個ど真ん中にその中央区とか、うん、あるいは港区とか多分そっちの方の湾口のエリアとかに対して結構そのお城があったりとかっていうところから、うんうんうん、関東平野とかの方から流れてきた利根川とかとかっていうあたりからの川が流れてきて、それがまあ流れ込むようなあたりとか、あるいは山梨のそっち側の方から流れてきたりとかっていうところが全部その街道になったりとかしている、まあ言ったらその一個エリアがあるところに対しての地方からのこう動脈としてのあの回路、街路がね、あの形成されて成り立ったような街やと思うから、多分 それはそれなりの発展の仕方があって、
うんうん
うん、で多分そこそういう通りそれぞれになんていうか特色があるとか、
うんうんうん、
っていうところが多分今の東京の街並みにも現れてるというか、
うんうんうん、
それぞれ街ごとに違う特色があるっていうのは、うんうん、多分そういうところに現れてるやろなっていうのは行くたびに思う部分でもあるし、
ね、
ほんまになんかあの京都のことを好きで住んでる、
うん、
俺の場合は、
うん、
京都が好きで住んでるけれども、やっぱりなんかあの ここ最近結構それこその出張があったりとか、
うん、
イベントがあったりとかで、うん、東京に2、3週間ぐらいなんかのほぼ連続的に見てた時期やったんやけど、うん、やっぱ羨ましいなというか、
うん、
上野で飲んだら上野の飲み方があるし、
あ、
三茶で飲んだら三茶の飲み方があるし、浅草は浅草で別の飲み方があるし、うん、なんかほんまにまちまちでのなんていうかカラーが違うっていうのが、どっか一個拠点に置いても大体どこからでも30分なんか電車 1,2 本乗り継ぎゃ行けるっていう状態、めちゃくちゃ飽きへんなというか。
なるほど。
やっぱ京都に住んで京都でどうこうしようってなると、まあ選択肢は限られるというか、
まあ小さい町やからね、
所詮な
山に囲まれた、ま
あ
ま
あ、うん、それはそれでいいねんけど、
なんか東京の電車の30分とやっぱ京都の電車の30分は違うというか。
そうだね、また違う。
そうやね、
ほんまになんかエリア一つ違えば、
うん、
なんか街ごと変わる
そうやな
ぐらいの、なんていうか、あの、ね、その特色、それぞれが色濃い特色を持ってるってところが良さやなとは思うし、改めて街エリアごとの豪を持ってるところが俺は好き、
うんうん。ちなみに今陽一が東京に移住するなら、どこに住んで何に通いたいとかある？
最近というか、もともとは俺は神保町一択やってんけど、
ね、
うん、本とカレーとレコードウェアもあるしね、
うん、
なんか大体京都でできることが賄えるのって神保町やなみたいな気持ちで神保町は割と好きやってんけど、
うん、
俺この 2,3 週間いる間、
うん、
神保町に行かんかったんよ。
ああ、そう、陽一選手東京にね、
うん、
出張とか
で行ったりしたり、それこそイベントで行ってる 2,3 日の間も神保町に行かんかったりとかして、
うんうんうんうん、
結構それ以外のエリアをいろいろなんか遊びに行ったりとかしてんけど、
うん、
今やっぱ俺が一番いいなと思ったのは上野かな。
あ、そう、
上野はすごい。
上野いいよな。
上野の街のコンテンツ力ってやっぱすごいね。すごいよな。なんか御苑じゃないけどさ、公園、広大な公園もちゃんとあって、
うん、
その街の人々が、そこに息づく人々らの憩いのスペースがちゃんとありつつ、博物館があったりとか科学館があったりとか動物園もあったりとかっていう、そういうなんか街として持ってるコンテンツのバリエーションがやっぱ異常に高い。アメ村もあるし、
うん、純喫茶もある
し、そう、純喫茶もあるし、飲み屋街もあるしみたいなところやったり、ね、でちょっと足伸ばせばそう、サウナもあるし、浅草も近いしね、
うん、
そういう意味で結構上野って無敵やなみたいなところは一個思ったかな、
うん。
でもう一個いいなと思ったのはやっぱもう改めて三茶ってすごいね。
俺もそうやね。もう俺も三茶一
択やねんな。三茶ってすごいよな。三茶の感じはでもやっぱ左京区やな。
うん、それはちょっと思うかな、うん、
リトル左京、左京区がリトル三茶というか、
うん、
むしろなんか洗練され具合もそうやし、
うん、
あと多分なんか今ここにないものを作りたいみたいな気概のある店が多いというか、
うん、
結構かぶりを嫌うというか、
うん、
気質としてなんかそういう意味のなんかフロンティアスピリッツじゃないけれども、なんか変わったことやりたいなみたいな気持ちが多分その街を通して根付いてる感じは割と俺は左京区に近いというか、なんか今流行りに流されるわけじゃないけども、なんかニーズあるものに対して最適解を出したいみたいなこととかを、結構そういうなんていうかね、お店としてのロジックじゃないけれども、
うん、
なんか一個の信念みたいなものを感じるお店の多さっていう意味では左京区と近いなっていう、
わかるな
のは感じたね改めて。
三茶いいよな。
三茶いいね。
特に俺大学の一番仲良かった後輩住んでたりするから、
う
ん、
そう、
今移住してもめちゃくちゃ楽しめる
から、うん、
そう、ムーンファクトリーもあるし、
ムーンもあるね。
好きなコーヒーが東京で飲めるのを確約されてるっていう、ムーンファクトリーコーヒーが、
いや、あれで、そう、俺ほんま三茶でそう飲んだんやけどさ、ほんまに、
あ、この前、
この前、
うん、
ほんま3日前ぐらいに三茶で飲んでたんけど、
うん、
昼間、
うん、
なんかね、もうすげえいい店見っけて、
うん、
まあまあまあ言うけど、三茶の菊屋っていうね、
うん、
居
酒屋
なんていうかね、スパイスを扱った系の料理が多いというか、
うん、
言うたらそのインド料理とかで、
うん、
ごめん、インド料理とかでたまに出てくる、例えば和田っていう、
うん、
ドーナツ、揚げドーナツみたいな、
初めて知った。
そうそう、なんかそういうのとかをアレンジしたものが出てきたりとか。
ああ、まあ一応創作エスニック料理みたいな
文脈。そう、うん、文脈はそう、
うん、
創作エスニック料理で完全にその日本人用にアップデートはされてんねんけど、
うん、
やっぱそれでも食ったことないもんが食える、
うんうん、
でかつ別にその暴力的な辛みとかっていうわけではなくて、ほんまに美味しいのよ。
なるほど。
シンプルにそのポテサラにターメリック使われるとか、
はい、
そういう系のあのなな忍ばせ方というか、
うん、
完全に合うような形で最適化された料理が出てくるねんけど、全部がうまくって飯として、で食事体験としてもあの今までに食ったことないもん食ってんなみたいな感じの面白さがあるっていうような飯屋があって、そういうのが結構もうボコボコいろんなところにあるみたいなところがある。で結構そのあたりは1個あたりの価格帯はまあ安かないけど、
うん、
まあその何人かで行ってワケワケしながら食べるにはちょうどいいみたいなサイズ感のお店があるような通り、うん、ストリートがあって、うん、かと思えば駅近くにはもうちょっと雑多な感じの、
はい、
まあ言うたら赤ちょうちん系のね、うん、飲み屋があったりとかっていうようなところで、ね、結構そうやな、懐の深さみたいなのを、あ、俺もうちょっと三茶ってハイソなエリアかなと思ってた部分はあったから、あ、なんかそういう意味での三茶らしさはどっかにありつつも、とはいえなんかいろんな人を救い上げてるようなところの、街の懐の深さみたいなところでよりなんか京都味を感じたみたいな部分はあるかも、
うん、ああ、京都味を感じるっていうのがあるんかもしれん、
うん、なんかそうね、なんか懐かしくなったよな、
うん、そうやねん なんかめっちゃ都会っていうわけでも、
うん、
まあ、あのキャロットタワーみたいな、
キャロットタワーぐらいやん、
でっかいビルがあったりとかはするけど、う
ん、でもそれぐらいやん、
あれも。いや、そうやね、確かに、うん、あの緩やかな坂の感じとかもね、
そうやね、やっぱあと世田谷線が通ってるっていうのはでかい。
そうやね、
その、うん、なんていうか下町地続きっていうところかな、
うん
うん、で町の形成のされ方も割とそのアーケードはなくても商店街ベースというか、うんうん、
大通りから一本裏に入る感じ、
ね、そうい
いよね、
あの辺りはね結構そう、それこそその区画というか、
うんうん、
地図に起こしたら全く京都ちゃうけど、
うんうんうん、
なんか一軒一軒が持ってるテイストかな、
うんうん、
お店自体がとか、それの集合的なテイストが割と京都に似通ってる部分は多少なりともある気がするね、
なるほどね、
うん、
いや、わかるな、はい、ということで、はじめの一歩さん、
うん、
知っとるわっていう感じかもしれないですけど、
僕やったら何も考えなかった、どっかであれ、鳥取とかであれ鳥取の子であれ、
実家三茶の可能性だ
った、ごめん五択
うるせえうるせえ、
五択田舎っぺが恥ずかしい
いやー、しょうもなかった、この前の京都旅行で左京区に行ってないことを祈ります、
お前頼むバフって行ってとってくれ逆にバフって今度行ってみて、
お前やな、バヒュってこそ、なんやろ、修学院に、修学院にこう、部屋を借りる決め手になり得るお店ではあるよね。
理由になる、マジで。
まあ、そうやな。まあ、あと東京やったら、そうやな、心の砂地のシャークくんとかやったらさ、
うん、
あのリズム&ベタープレスとかさ、
両国、
うん、喫茶ランドリーとか
さ、ね、
ああいうところがあって、両国を楽しんでるみたいなのがあるんやろうしね。
まあ俺らもそうよ、やっぱ、
うん、
血のりとかその交通の便とかは考えるけど、うん、なんやかんやそこに好きな店があるからっていうのはどっかにあるしね、
うん、そう、うん、なんか俺も河原町住んでるってなったら京都でも都会に感じるかもしれへんけど、うん、どっちかいうとあの五条楽園というあの切り離された感じが好きでずっと住んでるっていうのもあるしね、う
ん、まあちょっと異端やもんな、
そう、うん、なんかそういう自分なりのこう住みたいポイントみたいなのをね、 また見つかったら
お便り、うん、それがね彼氏と一緒にね住み合わせられたら最高やね。
まあね、ということでね、同棲生活良き初めの
一歩を楽しんでくれよ
踏み出していただければと思いますので、うん、でまたお便りをね、
うん、
送っていただいて、また新しいこと新しい、新生活がね、
うん、
始まったら教えてください。はい、ということでね、また引き続きお便りお待ちしております。
よろしくお願いします。
あ、酢醤油とシャオ、
いやーちょっとな、ごめんな。
そう、俺らいつから女子大生を応援するポッドキャストになったんやろうな。
うん、最初から。
あ、でも確かに最初からかもしれん、うん、お前やな、
今に始まることじゃない。
だって実はあの2通目3通目ぐらいの知らん人からのお便りも、あの大学生の女の子とか
やった気がするし、うん、そうね、ちょっと下ぐらいのも
そうそうそうそう、テスト勉強しながら聞いてます的な。
案外だからね、愛されのパイは
初めて聞いた。何その日本語。
いや自分で言っててもなんか
愛されの
キモいこと、愛されのパイ、キモワード、愛されの
パイ、何その、
いや何も間違ったこと言ってない、
桜の代名詞みたいな、
愛され、ごめん、あ、何も間違ってないやけどな、
間違ってない、
愛されのパイ、語感がキモすぎて。
いやでもみんな愛されのパイたちやから。
そうやな、
愛すべき、
愛すべきパイ、
愛されのパイたち、
どうあがいても無理、
愛されのパイ、
愛されのパイ嫌やな。
今週のタイトルやん。
またや、またやっちゃった。
いや
まあ、でも間違っちまいました。
間違ってないです、間違ってないです、
愛されのパイやから、
うん、まあ、いやでもまあ、お便りね、とりあえずたくさんくれたら、
そうやね、
僕らもね
励みにはなるから、もちろんね。
いやほんまそうやねんな、相談とかに乗って元気を与えてるふりして、
うん、
俺らがいつも元気を与えてるから、ね、間違いなく。
確かにな。
でそれが顕著に出るのがイベントやから、やっぱり
そうだな、
これがないとやっぱイベント来てくれなかったりっていうのもあるんやろ
う
しね。
あとやっぱね、もっとね、そう、今ちょっとコーナーとかをさ、やっぱもともと作ってきたこともあって、
うん、
縮こまっちゃってんちゃうかなっていう、俺が、
うん、
もっとこんなことしてくれやみたいなのは全然言ってくれていいからね。
いやほんまやんな、うん、逆ユーレカとかいらないですからって、
うん、
言ってくれたら、
言ってくれてもいいし。そう、なんかそれこそ大阪でやらないこんなとこありますよみたいな情報くれてもいいし、
うん、いやほんま
そういう意味だな。
マジでそう、大阪に住んでますって言ってくれたらおーってなんねんけどな、
うん、
大阪いるんやろうしね、うん、
全然京都じゃなくてもいいからね、兵庫とかでもいいし、なんかそうね、まあ、やるに足る理由っつうか、そういうわけじゃないけれども、何がね、なんか何を求めてるかみたいなことを全然言ってくれるのは、それこそこういう番組やから言ってもいいわけやから。
そうです、
あの軸がない番組やから。
そうです、
お便りにおんぶに抱っこってことは、お便りで変えられる番組とも思ってくれていいわけやからね。
そう、だそういう意味で皆さんのことを桜と名付けてるわけですから、ね、もう形骸化しすぎてて、当たり前のように受け入れてるかもしれへんけど、
改めて考えてね、
あの桜という呼び名は、みんなが身内という意味の桜というのが語源ですから、
うん、そうですよ、なんていうか自己防衛から来た言葉、俺らが
そう、みんな桜と、
うん、
みんな番組を
桜やから
そうそう作り上げてくれる一員と、
うん、そう思ってね。
はい、ということでね、まあ、今週も10通以上
読んだね。
はい、まあ引き続きね、
はい、
お便り
待ってますんで
ね、たくさんね待っております。はい、ということでね、寝坊女楽園は週1回か週1回だ
今もはや
週1回、お便りが来たら、好きなタイミングで配信します。
お前土日絶対休めや
土日休んだら遊んじゃうから、
遊んじゃうから。